斉藤さん、
はいよ、
先々週から話題になっております、
うん、
あの例の、
はい、
我々2人が、
うん、
北海道の人間ではないかという。
北海道の人間、そんなことないですよ
そんなね、ほら、うん、質問があったじゃないですか、
はいはい、
で先週、リスナーのともさんから、
はい、
あの北海道の方言で何々しょっていう方言があるから、
うん、
そんなことないっしょっていうこの番組名から多分そういう勘違いをしたんじゃないかっていう、
うん、
そんな話があったじゃないですか先週。
ありましたね、はいはい、
で今週ですね、またさらに情報が届きまして、
うん、
ですね、ラジオネームは吉安さん。
お、吉安さん、どうもです。
吉安さんから情報いただきました、ありがとうございます。
はい、
うん、かいつまんでお話しますけども、
はいはい、
なんとかでしなんとかだっしょっていうこの方言は、
うん、
北海道と、
うん、
千葉の方言のようですと。
あら、千葉もかかってると。
そうだから、私のこの地元の方言でもあると。
はあはあはあはあはあ、
まあ、確かにそうかなって気はするんですけど、
う
ん、なぜならですね、どうもこれが理由があるらしくて、
うん、
北海道の製鉄所の人たちが、
うん、はい、
千葉にまとまってやってきた時に輸入された言葉なんだそうです。
あ、輸入されちゃった。
そうそうそう、同時に言葉も北海道の人が持ってきた。だから元々は北海道の方言、これが千葉の方に来て、我々というか、私と私の、まあ、周りの人間ですね、千葉の人間が、
はいはい、
なんだかしょっていうのを普通に使ってる中でのあれですよ。だからこれあれですよ、これある人の口癖なんですけどね、そんなことないっしょってのはもともと実は、
ね、
だからまあ、うん、地元の仲間がそうやって話しててもおかしくないかなと。
へえ。
でほら、私の住んでるところのね、袖ヶ浦のお近くには君津があって、はい、君津製鉄所ってありますんで、
はい、
そこに来た人たちが持ち込んだんじゃねえのっていうような。
あ、なるほどね。
お話が、来ております。そういったわけでございまして、お送りいたしますのは竹内と
斉藤でございます。
よろしくお願いします。前振りが長すぎましたね。
わお。
そういったわけでございまして、はい、そんな今回で第3回目、
3回目になりましたね。
3回目でございますよ。
もう振り返ればもう長いですね。
長いですね、なんだかんだでね。でですね、
はいはい、
斉藤さん声おかしいっすね。
え、そんなことないっしょ。
いつもと声違いませんか。元気もないし。
いやそんなことないっしょ。
あ、そうですか。まさか今寝起きってことないっすよね。
なことないっしょ。あ、
そうですか。
なことないっしょ。
まあ、それは置いときましてですね。
はい。
斉藤さん、あれなんですよ。寝坊して収録ちょっと遅くなったんですよ。でですね。
はい。
今週ちょっとね、僕ね、ちょっとお話しして、斉藤さんに聞いてほしいことがありまして。
なんでございましょうか。
聞いていただけますか。
はいはい。
ファミリーレストランってあるじゃないですか。
はいはいはい
はい、ね、で中にはお家まで配達してくれるファミリーレストランもあるじゃないですか。
あれ、今そんなのがあるの。
そう、なんたかストっていう。
ああ、なんたかスト。
そう、ジーストさん。
うん、ジーストさん、はいはいはい。
あのね、デリバリーをちょっとある日頼んだんですよ。
はいはいはい。
夜、
う
ん、電話で注文したのが7時15分、
うん、
夜のね。
はい、
で、まあ、そうすると何時までにお届けしますって来るわけですよ、
うんうんうん、
でその時に言われたのが、8時45分、
うん、
意外とかかるじゃないですか、1時間半、
うん、
まあ、混んでるのかなと、
はいはい、
まあ、曜日もね、日曜日だったから、
うん、
まあ、混むのかなと、
うん、ね、ちょっと、まあ、ご飯の時間でちょっと遅いけど、まあまあ、ね、
そうそうそう、で、まあ、しょうがないかと、それは、うん、じゃあ待ちますということで待ってたわけですよ、
はいはい、
まあ、それまではいいですよ。
そ
したら8時45分、その約束の時間ですよね。
う、
電話かかってきた、
うん、
電話かかってきて、まあ、まだ物は届いてないですよ、当然だから。で電話かかってきて、
うん、
まあ、女の人、
はい、
ジーストのものでございますと、
あ、はいはい、
ご注文いただいている商品なんですが、
う、
立て込んでおりまして、
う、
あと15分ほどかかりますと、
はいはい、
もしご希望であればキャンセルもできますけども、いかがなさいますかっていう。
お
う
おうおお、
これそれはねえだろうと。
おう、
キャンセルするとかしねえとかって話はこっちから言い出すよと。
おう、だよね、待ってんだもんね。
あなた1時間半待たしといて、
おう、
あと15分待つんだったら届けてやらないこともねえけども、
おう、
待てねえんだったらキャンセルでもいい、うちは全然構わねえんだぞっていうような言い方なわけですよ、こっちからしてみれば。
お
う
お
う、ふざけんなと。
おう、まあ、どんだけ真上から見てんだこの野郎、
いい限りしょ、お前からキャンセルをするかどうかという選択肢を俺に与えるなと。
おう、
俺が言うよキャンセル、そんだったらキャンセルだって言うよと。
うん、
そんな話
ちょっとおちは、
うん、ないないない、あ、もう結果ね、食べましたけどね。
美味しかった
美味しかった美味しかった、さすがね、あのジーストさんは最高だね。
ジーストってやっぱ違う、
味は最高、うん、
味は最高、うん、ならよかった、
よかったよかったということでございまして、はい、オープニング長くなってしまいましたんで、
はい、
斉藤さん、締めの方はいつものようによろしくお願いいたします。
はーい、ジーストよりも、ミアンが好き、
はい
はい。
はい、ではですね、
うん、
そんなの第3回目始めたいと思います。
第3回目。
ですね、今日はね、いろいろ何を話そうかと、
うん、
考えていたんですが、
はいはい、
僕の最近の関心事、
はい、
ですね、TBS が、
TBS が、
TBS が、
はいはい、
豚さんマークでおなじみのあの TBS が、
はいはいはい。
あそこはですね、
うん、
今土曜日の8時にドラマやってるじゃないですか、
うん、はいはいはい、
このドラマをやめるんだそうです。
おやめ、やめちゃう、
ドラマ枠をなくして、
うん
うん、バラエティ枠にするぞというニュースがございまして。
何？
この10月からですね。
なんだって？
これは多分若い方々、20代の方々は、
うん、
だから何なのと、
お
別にドラマがなくなっただけじゃないのと、
ね
え、うん、思うかと思うんですが、
はい、
我々、ちょっと年を食った親父たちにとってはですね、これ大ニュースなわけですよ。
そうなんでございますね、これね、
斉藤さん、これね、8時、はい、土曜8時といえば、
土曜8時といえば、あの伝説の、
伝説の超お化け番組、
はい、
8時だよ全員集合という番組がですね、やってた時間帯ですよ。
そうですね、
はい、ここでこの時間帯はもう TBS の一人勝ち、
ね、
うん、だったわけですよ。あれですか、これがちょっと資料ですね、
はいはい、
手元にありますんで、
うん、
簡単にご説明いたしますとですよ、
うん、
番組自体は1969年、
はい、
10月から、これまだ僕生まれてない、
わーい
生まれてない、から1985年の9月まで、計803回続いた番組でございますね。
長いですね。
あの出演していたのが、
うん、
もうこれ、ね、あの知らない方もいっぱいいると思うんで、ちゃんとご説明しますと、うん、
はい、
ザ・ドリフターズ、
ドリフターズ、
ドリフターズといえば、多分皆さん志村けんは知ってるでしょ。
ね、志村けんはね、今でもご活躍ですからね、
うん、加藤ちゃんもわかるでしょ。
加藤ちゃんもね、ご活躍ですからね、
うん、この辺は多分わかるかなと。
うん、
で、多分皆さん俳優だと思い込んでいる、
う
ん、イタリア長介さん、
オイスとね、
これがリーダーさんですね、
リーダーさん、
リーダーですね、でここに、まあ皆さん知ってるかどうかわからないですけど、分かる方は分かると思いますけども、うん、中本浩二と、
うん、
高木ブーと、
はいはい、
この5人で構成された番組でございますよ。
はい、
はあ、この5人で、この間この番組の視聴率が、もう聞いてびっくりですよ、
聞いてびっくりなんですよね、これね、
最高視聴率が 50.5% だそうです
よ。 50.5 ですよ、はい、要は日本の人口の半分が見てたんですよ。
そう、うん、で、最盛期には平均 40-50% を稼ぎ出したと、当時はお化け番組、怪物番組と呼ばれていたと。
もう今流に言うとまさに神番組ですね。そう恐ろしい。
これがやってた時間帯に、
うん、
実はちょっと流れをお話しすると、うん、一回この番組が終わるきっかけとなった番組があるんですね。またね、
ありますね。
ずっとどの番組をぶつけても全然他の曲が勝てなかったこの時間帯に、
まさに城西都市並みの強固な番組だったのに。
そうですよ、あのまた今度伝説の番組、
そう、もう一つの伝説の番組、
フジテレビですよ。
来ましたね、
バラエティのフジテレビ、
うん、
当時は言われてましたね。今なんていうのかな、分かんないですけどね。
今本当分かんないです ね、
うん、俺たちひょうきん族、
来ました、
来ましたね、
来ました。
これあのビートたけし、明石家さんまが中心に、
うん、ね、
これいっぱいね話したことあるんですよ、
うん、
ね、実は最初は明石家さんまじゃなかったんだよとか ね、
うん、ね、
ブラックデビューは本当は違うんだよとか、
ね、これ今の20代の人に言っても、
ね、
で終わっちゃうから、まあ、その辺はさらっとね、
高田純次が元気だったら今の明石家さんまのあの地位はないんだよとか、
ないんだよって、 そう、
ね、そういうのいろいろ話したいんですけど、
だけど、
うん、置いといてですよ。でこのひょうきん族が、まあ、この時漫才ブームですよ、
ね、
ね、
まさにザ・漫才ってやってましたよね、
やってましたね。でこのこのひょうきん族が始まって、うん、これそうそうたるメンバーですよ、今言えば。
そうですね、
さっき言ったビートたけし、明石家さんま、当然ながいて、
そう、
島田紳助、片岡鶴太郎、山田邦子、
うん、
あとは今でも有名なところでいくと、今度は赤信号、
赤信号、はいはいはい、
あれですね、うん、あのリーダー渡辺さんとですね、
リーダー渡辺さんですね、
あとあれラサール石井さん、
ラサール石井さん、
この辺
もう一人メガネのよく知らないやつね、
そう、うん、メガネのよく知らない、
知らないやつ怒られちゃうな、
ね、あとはもう今ちょっと言ってもよくわからないかなという感じの方々が多いかな、
ね、
うん、でもこれだけでもすごいですよね、ま
あ、そう。
でこの番組が徐々に徐々にこのお化け番組だった全員集合を追い詰めていくわけですよ。当時我々の子供だった頃は、
はい、
どっち見てるのってやってたじゃないですか。
そう、
ひょうきん族派と、全員集合派で、
全員集合派、そう、
どっちでした斉藤さん。
ごめんなさい、俺ねひょうきん族派だったんですよね。
あ、僕もねひょうきん族派だったんですよ
もちろんね最初はやっぱ、ね、全員集合が好きで見てたんですけど、うん、ね、あのフジテレビの方がね俺たちひょうきん族って当ててきた時に、うん、でまあこう要はザッピングですよね。
そうそうそうそう。
要はあのこう TBS と富士をこうザッピングしながらこうやって見てて、さら、うん、ねだんだんね、ひょうきん族の方に染まっていってしまいまして
僕ね大体、
あ
の、まあ、当時の人が分かんないと思いますけど、オープニングはひょうきん族、はい、
うん、
あの結構面白いんで、
はい、
で、オープニングが終わって、うん、ひょうきん族はひょうきんベスト10っていう
コーナーがあるん
で、島澤慎介がやってた、
はい、
うん、このコーナーの時に、うん、全員集合のこの15分ぐらいのコントがあるわけですよ、うん、
はいはい、
舞台でやる、
うん、メインコンテンツがあるわけですよね。
これを見るわけですよ、
うん、
でこれが終わるとちょうどひょうきん族では竹ちゃんマンが始まるわけですよ。
始まりますね、ぜーぜーってね、もうメロディー言いたいけどね、まあ、いろいろ大人の事情で言えないね。
ひょうきん族にチャンネルを変えると、
うんうん、
でひょうきん族に最後終わっていくっていうパターンでやってましたね、
やってましたね。
いやこの頃からあれですよ、あの、うん、そのね、今はもうすごい司会者であるね島田紳助さんがですよ、
そう、
当時から、
うん、
あのもう1コーナー頭の、ね、15分ぐらいやってましたよね。
やってました、
ひょうきんベスト10ってコーナーをやってましたもんね。
これね竹内さんね、うん、俺が見てたね一番最初のね、うん、ひょうきんベスト10ってね、うん、明石家さんまだったんですよ
司会が。
そう、
あ、本当に、
うん、本当本当、
知らなかった、知らなかった。
アシアさんもね最初やってたんですよ。これ間違ってたらごめんなさいね。でもアシアさんもだったよな。
うん、あ、そうなんだ。
うん、
であれだ、あのこのブラックデビルが竹ちゃんマンの敵役のブラックデビル役が最初高田純次だったのが、
う
ん、なんか病気だかなんだかで、
そう欠場して急遽明石家さんまに白羽の絵が立っちゃったんですよね。
で明石家さんまがやり始めて、それが受けちゃったからずっと明石家さんまっていうパターン
で、ね、ね、
それですね。そうなんだ。でこれが最終的にこのひょうきん族がですよ、うん、
はい、
抜くわけですよ。
そう抜かれちゃうんですよ、とうとう牙城が崩れるんですよね。
崩れるんですよ、このお化け番組の全員集合が。
そうそうそう。
で、最終的には終了に追い込まれるわけですよね。
そうなんですよね。
でここで 終わらないのが、うん、まだこの TBS VS フジテレビの戦いが続くわけですよ、
うん、
これで終わらないのが TBS、
TBS
今度ですよ、この全集合の中でも、はい、ドリフターズの中でも人気の加藤茶と、うん、
はい、
志村けんの2人を使ってですよ、コント中心の番組ですね、
番組
加藤ちゃんけんちゃんご機嫌テレビというのを始めるわけですね。
出ましたね。
この辺からだんだん皆さん分かってくる人もいるんじゃないですか。
そうです ね、
うん、ね、あの大丈夫だが生まれたのがこの番組です。
そう ね、うん、
ね、加藤ちゃんけんちゃんご機嫌テレビから生まれたわけです、うん、大丈夫だっていう言葉が、これが、最終的にはあれですよね、この加藤ちゃんけんちゃんご機嫌テレビがまた巻き返してひょうきん族を終わらせるんですよね。
あ、そうだったんですか。
そう、
あ、逆にそれ知らなかったです、ね、
ひょうきん族が終わった原因っていろいろ言われてて、うん、加藤ちゃんけんちゃんご機嫌テレビが結構視聴率上がってきたっていうのと、うん、あとビートたけしさんが、
はい、
この事件を起こした時、
はい、ね、有名な ね
有名な事件を起こしてしばらく出れなくなっちゃった時、
金曜日事件ってやつですよね。
そうそうそう、
うん、
で要はもうその頃っていうのは、うん、ちょっとコアな話になりますよ。
はい、どうぞどうぞ。
このひょうきん族に出てた人たちが徐々にもう後半あたりだと大物になってるわけですよ、今名前挙げたように。
そうですよね、うん、
もうそれぞれが番組を持ってたりしてたわけですよ、
うんうん、
だけどこの番組は昔からやってるからずっとレギュラーでみんな出てると、
はい、
結構そのすごい大物がいっぱい揃ってる状態で、うん、だけどビートたけしがいることでみんながまとまってたわけです
よ、はいはい、
だけどこのビートたけしがいなくなっちゃった。そうするとさんまになるんだけど、さんまさんはそんなにそのみんなよりその先輩なわけでもなく、
うん、
っていう微妙な位置だったんで、うん、まとめなくなっちゃったらしいね、
うんうんうんうん、
最終的に要はみんなも忙しくなっちゃったし、
うん、
ちょっとこのまとめ役の人もいなくなっちゃったし、
うん、
まあ、しょうがねえかってのでやめたってのが本当だっていうのを、
うん、
なんか最終回で言ってた気がする
。ああ、そうだったのか、うん、まあね、あと、まあ、要はね、どんどんね、そうやって今、拓哉さんがおっしゃったあれもあって、あとほら、番組のほら、今でいうコンテンツ自体もほら、どんどんマンネリ化ね、してきたって、
うん、
そうか、それで、ね、TBS の方に皆さんがまた行ってしまったという。
そうそうそう。
あ、
大丈夫ですか今ここのところで、今皆さん聞いてます？大丈夫ですか？
ね、本当ですよね。
20
代の方は本当ポカーンかもしれませんよね。
ちょっとね、あれですよ、この全集合がどんだけすごいかともうちょっと言いますか？
もうちょっと言っときます。
これ皆さんが今使ってるじゃんけんで必ず言う最初はグーってやつ、うん、
はい、
これは全集合から来てるわけです。
そうなんです
そうなんですよ。で、あと何かあります？
あとですね、なんだろうな、早口ソング
言葉は、まあ、
っつってもね、まあ、分かる人はあーとかって言ってくれるでしょうけど、なんだろうな、あとなんか、いまだに影響を残してるものってなんだろうな。
あとね、あの 今の人たち使うのは、僕は子供の頃に母親によくやられたんだけど、
うん、
あの痛いの痛いの飛んでけってやるじゃないですか、
はい、
あれね、昔加藤ちゃんがやってたらしいですよ。
あ、そう、あ、じゃああれも、ね、ネタの一つだ。
そうそうそうそう、
あの
1,2,3,4 やったで加藤ちゃんって言ってたから、
うん、
うん、
じゃあ、あの決して全部は歌えないんですけど、
うん、
アルゼンチンの子供とかってあれは
何すか、何すかそれ、わかんない。
あ、いやこれはね、ちょっとポッドキャストでは言えないネタが
あ
って、
あのあれですか、くるりと回ってうんこちんちんってやつじゃなくて、
いや、言っちゃってんじゃねえかよ。いや、アルゼン
チン、これは子供に絶対受けますよ。この子供が絶対ツボに入るうんことチンチンが入ってるわけですよ、うん、
これメロディ大丈夫かな、言っちゃって大丈夫かな。
いいと思いますよ、
うん、アルゼンチンの子供を子供っていうのがあったんですよ。
あ、知らない、それは僕の世代じゃなかった。
アルゼンチンの子供をアルゼンコっていうのがあって、
うん、知らない知らない。
あ、知らないですか。
あのあれですね、加藤ちゃんがくるりと回ってうんこチンチンってるところしか
ない。この辺ジェネレーションギャップあるな。
もう若干私と、ね、斉藤さんの間も若干ありますね。
16歳
の僕あれですもん、この志村けんが加入する前の状況知らないです
ね。もう志村けんの前といえば
最初からドリフにいなかったんですね、志村けんは、ね、
そうなんですよ。あの要は初期メンバーっていうのは荒井中さんという方が、
今はなき、
今はなき、もう亡くなっちゃいましたけどね。
カラオケを自分でカラオケ ルーム作ったわけど、カラオケの機械が入らなくて営業ができなかったですか。
そうそうそうそう、ドア狭すぎて機械が入らなかったっていうね。
あの、すっかりおなじみの、
おなじみの、
なんだバカ野郎で、
そう、なんだバカ野郎 This is a pain でおなじみのね、って言って、今の本当に20代の人がポーカーンってしてると思うんですけど、
なんだバカ野郎はどっちかって言ったらあれかもしれないですね、ビートたけしっぽいのかもしれないですね今ね。
あ、でもまあ荒井というのはでも元祖、
元祖ですよ
ね、
元祖です。
で、当時、ドリフターズのお付きだった志村けんと、うん、一方、何でしたっけ、
諏訪慎二さん、
あ、諏訪慎二さん、
うん、
ね、で結局荒井中さんがそのドリフターズ抜けるってなって、
年だからね、
そうで白羽の矢が立っちゃったのがどういうわけだか
本当は諏訪慎二だ
った、そう、
本当は順番的に
言えば
だけど、なぜか
そう
志村けんの方、
志村けんに白羽の矢が立っちゃった、
立っちゃったわけですよね。で、これ志村けん実は一回月人やってる時に、
うん、月人行こう、
うん、月人やってる時に一回逃げてるんですよね。
あ、そうだったんですか。
嫌で逃げて、
うん、
で、謝って一回戻ってるんですよ。
あ、そうなん
で、
うん、
で、あの、その時に結構その加藤茶さんと結構うまくやってたというか、
あ、なるほどね、
やってたらしいですよ。で、もう諏訪慎二さんはあれですよ、あの一時あのザ・ニュースペーパーに入ってましたね。
あ、それ知らなかったですね。
あ、そうですか。結構あの あれですよ、あのなんか一輪車みたいなやつにゲーとか言ってましたよ一時。
あらららそんな。
6人目のドリフターズって言われてましたもんね。
言われてました。
ね、ちょこっとちょい役で出てたり、あの人形劇の戸辺孫悟空、
ね、そう出ましたね、
馬の役にやってたり。
そう、うん、馬ね。うん、もうあれね、戸辺孫悟空なんてオープニングピンクレディですよ。
ピンクレディですよ。ピンクレディがすごいのかどうかをまず分かってないと、
ね。そう、分かってないかもしれないな。
ピンクレディはすごい、ね。
あのリスナーの皆さん、今ね非常にね、竹内と斉藤はこの話をもっとね掘り下げたい気持ちはあるんだけど、リスナーさんがついて来られないと思ってだいぶセーブしてます。
だいぶセーブしてますよ。
うん、
で、結果的には、
うん、
あれですよね、一時ちょっとこの8時の土曜8時のこのバラエティ枠っていうのが、結局フジテレビもその後パッとしたものが出ず、
うん、そうですね、フジテレビ、ひょうきん族終わった後っていうと、うっちゃんなんちゃんとか、そう、
しばらくはいろいろやったんだけど、ダメでダメでダメで、最終的にはうっちゃんなんちゃんの、
やるならやらねば、
やるならやらねば、
で、その後にあのダウンタウンのごつえ感じだったっけ、
うんうん、違うよ、違うよ、
なんだっけ、なんだっけ、
うんうん、あれはあそこに来てないよ。
あ、来てないんだっけ。
ごっつはあれですよ、あの土曜じゃなくて日曜です。
あ、日曜、あ、そうなの。あ、日曜、もうそこまで行っちゃうとね、俺だいぶ曖昧なんですけど、
あの、もともとこのうっちゃんなんちゃんは、うん、あのやるならやらねばは、うん、あのトンネルズの皆さんのおかげですが、うん、半年休むと、トンネルズが、
あ、そうだったんだ。
でその時に誰かがやらねばっていう番組をうっちゃんなんちゃんが初めて冠番組を持ったわけですよ、
うんうん、
で、そこでちょっと人気が出てトンネルズも復帰して、うん、でもうこの番組半年の約束だから終わりって話になった時に、じゃあフジテレビのこの8時土曜8時空いてんじゃんっていうことで、うん、こっちに持ってきたと。
はあ、それは知らなんだ、さすが詳しいね。詳しい
ですね。で、あのやるならやらねばに変えてです、
ね、ああ、なるほどね。
身も守うですよ。
ああ、マモーミモーってやってましたよね。
やってましたね。
もう俺、ミモーが結婚した時もうショックだったもん。
あ、本当
ですか。本
当に。なんか今もなんか喫茶店からやってんじゃなかったかな。
あ、やってるんですか。さすが詳しいっすな。
で、あれですよ、あのね、そのやるやらはすごく視聴率も良かった、人気あったんだけど、
そう、
うん、ちょっと不幸な事故があって打ち切りになっちゃったと。
打ち切りになっちゃったんですね、あれね。
残念な、もったいないお話ですよ。
ね、
うん、そっからまあなんだかんだいろいろあってのフジテレビは今のあれですよね、うん、もう最近の話になるとあんまり出てこなくなる我々ね。
そうなんですよ。
あのあれあれ、あの
めちゃいけ
めちゃいけめちゃいけで、でその最初のニュースに戻るわけですよ、
うん、
TBS が今までドラマ枠をした、もうなんだかんだやって結局ダメ、結果ドラマにしちゃったあの TBS が、
うん、
このバラエティーをまたこの時間に持ってくる理由ですよ。
すごいですよね。
なんで今またこのフジテレビと、まだめちゃイケ、まだまだ人気ですよめちゃイケは、
うん、
だけどこのめちゃイケに、で裏ではほら 日テレだと、うん、あの世界一受けたい授業とか結構視聴率高いやってたりするじゃないですか、はいはい、この激戦区になんでまたバラエティ持ってくるのという話ですよ。でこれが一説によりますと、
はいはい、
今めちゃイケで一番核となる岡村さんがお休みしてるじゃないですか、長期。
はいはいはい、
これチャンスだと思ったらしいですよ、 TBS は。
ああ、じゃああれですよね、さっきの話だったんやけど、あのひょうきん族でビートたけしが不在になった時のあれにこう、うん、あれを彷彿させる戦法が、
ここはチャンスじゃねえかと、
うん、
いうお話でございますよ。でこれで殴り込みに行くわけですよ、 TBS は。
いいですね、本当ね、ドラマ終わらしてね、うん、またバラエティやるっていうのは本当すごいな。
すごいですよ。ドラマも決してね、すごい視聴率悪かったわけじゃないじゃないですか。
うん、
ね、あのなんかあのなんかなんかこち亀っぽいのを抜かしたら、なんかあのあれ抜かしたら、結構それなりにいい視聴率取ってたんじゃないですか。うん、なんちゃがブレインとか。
うん、
何でしたっけ、全然覚えてねえ。
俺も全然わかんないんですけどね、うん、
あのなんかあの24のパクリのドラマとか、
うんうん、はい、
タイトル出てこうね、うん、なんかその辺結構視聴率良かったはずですよ。それをだから、これ我々としてはその昔のこの TBS とフジテレビのこのバラエティ戦争を知ってる我々としては、今のこの、うん、またさらに同じ状況になりかねない今の状況がどうなるかが楽しみでしょうがないと。
そうですね、まさに歴史は繰り返されるですよね。だからどんな TBS、 そのバラエティって一言で言ってもどんな番組をぶつけてくるかって、
ね、まだ発表されてるのかな、どうなのかな、
それがね気になるっちゃ、うん、になりますけどね。
そうですね、多分決まってどっかにはあるんでしょうけどね、うん、私のところには
データがない、
データがございません、
うん、
はい、
まあこれはちょっとググってもらいましょうか。
だからといってめちゃイケもね、今岡村さんがいなくて、そのままね、どう行くわけではなく、今なんか攻めに入ってますよね、
うん、
新規メンバー募集とかやってますよね。
富士も必死ですな。
富士がなんか素人プロ問わずなんか募集してるみたいですよ。であれ結果的にあの絵頭が入んじゃねえのみたいなことみんな言ってますよね。
さすがフジテレビベタベタやな。な
結局、もしくは一時言われてたのは、あの極楽 の、 あのな山本
ああ危ない方向に
そう、あの人を復帰させるためのあれなんじゃねえのみたいな、お膳立てなんじゃねえのとか、素人も含めっていう条件のをつけたじゃないですか。ということは彼も参加できるわけですよ。
そうですよね、うん、今や素人ですからね、
うん、今あのサーフィン教えてる人ですから、インストラクターですからね、うん、彼は、だからこれで、でもそれはないだろうと、さすがに事務所も復帰するわけじゃないし、吉本クビになった
ままだ
し、
まあ
ね、
事柄が事柄っていうか、あれがあれですからね、
うん、そうするとやっぱりエガちゃんを正式メンバーするんじゃねえのっていう噂ですよ。
これでも素人ってことは竹内さん出てもいいんじゃないですか。
あ、斉藤さん出ますか。ほら僕ほら千葉で遠いから。
いや俺もちょっと東京で遠いから
さ。なんで東京遠い
の、
そんなに遠くないんだよ。アクアライン使えばすぐなんだけどね。ただほら、あそこはダメダメ、僕が一番、ね、
うん、
あの敵視してる人がいるからダメ。
あ、そうなの。
そうそうそう、あの 某ポッドキャストの、
うん、
あのまあ、ちょっと名前言っちゃうとあれだから、うん、ちょっと上一文字はちょっとアルファベットで言いますけど、
うん、
大岡健太さんっているじゃないですか。
あ、はいはいはいはい、
うん、
はい、
大岡健太さんですよ。
大岡健太さん、
大岡健太さん、
はい、
あの方がなんかフジテレビ出入りよくしてるらしいんですね、お仕事で、
ね、あ、なるほどね、
うん、だからね、ダメ
ダメなんだ。
それさえなければ僕入るのにな。
へえー、
無理無理無理、そんな感じでございまして、
はい、
我々はこのニュース非常に 期待しておりますというお話でございましたね。
ですね。うん、本当期待しております。
伝わってねえだろうな、これな。
ねえ、本当みんな頭クエスチョンの方が多いでしょうね。
じゃあぜひですね、今回この放送どうだったのかと、
うん、
お前ら言ってること間違ってるよとか、そういうのあったらぜひ、
ぜひ、
お便りいただければと。
ね、
また今後ですね、もしかしたらもっとコアな話をしていくかもしれませんし。
そうなんです。
そういうのやめて、無難な話になるかもしれません。
わかりません。今、はい、あのお互い手探りです。
はい、そういった意味も含めまして斉藤さん、はい、締めてください。
わかりました。行くぞ我らの竹内ちゃんマン。
あ、僕ね、小学校の時ね、はい、あだ名が竹ちゃんマンだった
の。あ、やっぱり、ね。
エンディングのコーナー。
エンディングのコーナー。いやー、でもね、懐かしい話が出てきちゃいましたね。
お疲れ様でございました。
ありがとうございました。
はい、ここまで聞いてるかな、みんな。
ね。
ね。
で止めたりしないでねっていう、もう止めちゃってるかもしれないけどさ、つって。
いやー、もうでもね、こういう話がどうなのかっていう、この今、この村内リスナーとして、
はい、
こういう話を聞きたいのか聞きたくないのか、
あ、
面白いのか面白くないのか、
これでもね、今後のためにもね、うん、本当皆さんご意見欲しいですよね。
ぜひあのメールでください、
うん、メールでください。
メールか、あのあれですね、ツイッターの方でいただけると
ね、
参考になりますんで。いや、でもどうだったのかな、もうこれ。
ああ、微妙でしょうな。
もう反省、反省、また反省でございますよ。
ねえ、もう、そう、ね、こういったことからコツコツとと。
そうですよ。
ね、
あ、でもね、斉藤さん、あれですよ。
はい。
つい先ほど、収録前にちょっとチェックしたところ、
うん。
RSS 登録者数、リスナー数ですね、
はい、
要はね。
はいはい。
数字で見える唯一の。
うん。
これが556名。
おお、ありがとうございます。
これあれじゃないですか、また斉藤さんがね、参加されてからまたこの伸びが早いような気がする。
あら、そう言っていただけます。あれ、やだわ奥さん、本当もう持ち上げちゃったりなんかしちゃったりなんかして、
なんか本当にありがたいですよ。
ありがたいですよ、
うん、斉藤さんがあれですもんね、この入った時まだ400台
そう、400後半だったんですよ、うん、
ポポポポーンと上がりましたね。
あ、もう嬉しい。
これもひとえに、
これもひとえにも、
僕のおかげ。
はい。
僕の、パドン、僕のね、編集のおかげ。
パドン。
What？ ちょっとね、前回までこの編集といえばね、前回までちょっと、うん、あの BGM ちょっと大きかったかなと思ったんで、多分今回、BGM ちょっと小さくしてると思いますよ今。
あ、そうなんですか。
前回よりもちょっとね、我々のね、この声がね、うん、あの張って喋ってる、興奮して喋ってる時はいいんだけど、
うん、
ちょっと落ち着いて喋ってる時は全然聞き取れないっていう。
あらららら、
そういうのもあったんで、
うん、
今回はちょっと調整しながらやってますよ。
はい、もうね、
はい、
常に調整調整調整でございますからね、
今ね。じゃあですね、まあ今回どうだったのっていう部分もご意見も含めたですね、
は
い、宛先の方ですね、
はい、
じゃあ今日はすいません、斉藤さんの方からよろしく、はい、お願いいたします。
はい、初めて読みますけど、竹内さん、これどれから読めばいいのかな。
そんなことないっしょではからいいんですかね、
は
い、
そんなことないっしょでは、ご意見ご希望、苦情、求婚、恋人になってください、俺の女になれ、とか募集しております。
俺の女になれっていうのが来るの。我々男なの、俺の女にな
れって男の人から来るんですよ、きっと。
おかしいおかしい、うん、はい、そんなの募集してるわけですね。
募集してるわけです
、はい。宛先の方は、
宛先の方は sonnai@0438.jp。 sonnai@0438.jp。 こちらがメールアドレスになっております。
はい、0438は木更津の市外局番でございます。
なんだって。
覚えやすいですね。
これ03にしてもいいのかな。あまあそういうことなんですよ。
はい。で、はい、続きましてツイッターの方の。
はい、ツイッターアカウントがですね、こちらでも、ご意見ご希望お待ちしております。sonnai2010 sonnai2010 2010と覚えていただければ、はい、こちらの方にね、はい、またツイートいただければ、
はい、こっちのツイッターの方の中身の人は竹内がやっておりますね、
はい、
よく聞かれるんで、はい、誰が、誰がやってんの、誰が返事くれてんの聞かれます、
ね、中身竹内さんなんでね、あの女の子はご注意くださいね、
はい、はい、じゃあブログの方もご紹介してください、はい、
ブログの方がですね、http://sonnai シーサー .net、http://sonnai.net となっております。
はい、アドレスを打つのがめんどくさい方はは
い、Google とか Yahoo とかそういうところで、あのそんなことないでしょとか、そんな人とか聞いちゃうと出てきちゃうんだよ、うん、
ああそうなんですね、
はい、
まあ、ひらがなでそんなことないっしょって言ってもらえば大体出てきます、
大体出てきて、大体もうイラッとするぐらいトップに出てきます、う
ん、出てきますんで、
よろしくお願いいたします。
そちらの方からも、そちらの方から RSS 登録とかもできますんでね、
ますんで、ぜひぜひぜひ
よろしくお願いいたします。
はい、じゃあじゃあ
もうなんか疲れちゃった、本編喋って、ね、疲れちゃったから、
ね、疲れちゃったもうね、ほんとね、
で、あとはあれですね、もう一つ、うん、我々がやっております、私はあんまり参加してないですけども、
はい、
斎藤さんメインでやっておりますですね、ソンナイトという IT 番組の方も我々ソンナイプロジェクトの方でやっておりますので、
はい、
そちらの方もぜひ聞いてください、
はい、ね、頭からもう最初まで聞いてくださいね。
斉藤さん気にしてる、
すごく打たれたのあれ、
なんか前回間違ってたら、僕全然編集して気づかなかったんだけど気づいちゃったらしいですよ斉藤さん、
気になっちゃったの、
はい、はい、じゃあちょっとすっごい長くなっちゃったんで、
はい、すいません、
今回の分はまた反省したいと思います、うん、といったわけでございまして、はい、お送りいたしましたのは竹内と
斉藤でございました。
はい、お疲れ様でした。
また来週、
失礼いたしました。